はい、どうも皆さん、改めましてこんばんは。23時47分でございます。7月12日日曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオ、本日の2本目の収録でございます。皆さん、今宵もよろしくお願いいたします。僕大体ね、あれなんですよ、お酒飲むとめちゃくちゃ一気にカーって回って、で、速攻でスーって冷めるんですよ。で、鼻水が残るんですね。でも、ほぼほぼ酔いは冷めてます。ね、そういうやつなんですよね。で、鼻水が止まんなくてちょっと悪戦苦闘しておりましたが、ちょっと行きましょう。はい。長いね、お手紙が届いたと先ほど、言ったんですけど、本当にね、ありがとうございます。こんなにね、詳しいお手紙、本当ね、リスナーの質がいい。これ何度も言ってしつこいかもしれないですけど、本当にリスナーの質がいい。びっくりしましたよ、ほんと。読んでいきますね、じっくりと。はい。なんて読む？まあ、いいか。これ多分ね、キャッチャーの、多分ってか、キャッチャーの話なんですよ。そういうつもりで聞いてください。川野隆成、宇佐美の方がいい？有原康平、石川亮、かっこ宇佐美。バーヘーゲン、ハテナ。マルティネス、鶴岡、宇佐美。上沢直行、器用ゆえ選ばない。加藤隆行、ハテナ。杉浦俊博、その日の調子次第。一つ。川野はもともと天の頃からフォアボール癖があるが、ゆえ、球審のゾーンによって臨機応変にしないタイプの清水と、組ませない方が相性としていいと思う。あ、そっか、なるほど。清水は臨機応変にしないで、毎回同じところを要求、同じように要求してくるから、そういう機微が効かないから組ませない方がいいっていう話ですね。有原はポテンシャルがあるが、気持ちのコントロールが上手くない。他の捕手が先日の石川亮のようにリードするのがベストだが、現状石川亮は固定でいいと思う。うん。バーヘーゲンは先日のようにこうしたいという主張を自らできる。開幕以降登板した試合は清水と組んでいるが、無理して清水使う必要もないように見える。マルティネスは鶴岡固定かとも思ったが、鶴岡を捕手戦力としてカウントするつもりがあまりないこと。先日の試合で宇佐美との相性が悪くなかったことから宇佐美かと思う。噂はマウンド上での修正、感情的にならずに俯瞰的に物事が見れる器用さがあるゆえ、星を選ばない。誰でもいい。加藤は今年の球審のゾーンの傾向と左腕という立ち位置として、今年は清水との相性があまり良くないように感じる。ここ数日ロングリリーフとしてベンチにいるが、杉浦は程よく力を抜き、8割の力で投げることができれば、そこまで選ぶようには見えない。調子が悪ければ飛翔しやすいので、その際のリードは問われるか。保守3人制はリスク回避にもなるので、個人的には賛成だが、無理して清水を正保守に据えようという意味が今の時点で感じない。打力云々というか、現状清水自体も打撃はかなり不調な面もあるが、それ以前に、今更保守の打率が若干変わるが、頻打であまり意味はない。首位打者狙えるなら別だか。清水は宇佐美に代打出した後や敗戦処理、宇佐美の休養時に石川亮と交互にで起用していく程度で正捕手として育てていくのは育てていくのは現状宇佐美の方がいいように感じる。という、報告書をいただきました。ありがとうございます。なるほどなっていう感じ。で、よく見てらっしゃると思います。僕も、なんだろうな、これ乗っかるわけじゃないですけど、なるほどなと思って感心しました。何より、加藤と、なんすか、清水との相性とか、あと、川野と、このまた清水の相性っていうのは確かになるほどなっていう感じがしましたね。それぞれのキャッチャーの、なんだろう、特徴をよく掴んでらっしゃるし、今、ね、大体ローテーション何順化して、ローテーションの、なんだろう、中身というか、ピッチャーね、ピッチャー陣、先発できる投手陣の、メンタル面の分析も、きっちりされてるのは印象的ですね、このお手紙はね。うん。川野くんの天の頃を追いかけていらっしゃった方ですかね。フォアボール癖があるという話。まあ、僕がちょくちょく言ってたやつですよね。要は、ここが勝負どころだっていうのが分かってるんだけど、その勝負どころが故に力んでしまって、ボールがこうブレるっていうやつですね。で、出しちゃいけないところでやっぱりフォアボール出したりするっていう。そういうところがあるという話だと思います。で、球審のゾーンによって、要は球審のゾーンによって臨機応変にしないタイプっていうのはさっきもちらっと言いましたけど、結局清水はいつでもその自分の中のゾーンというのがあるわけですよね。だから、ここのゾーンはストライクのはずだって言って、うわっって何度も同じところを要求するわけですよ。でも、 ゾーンを見るのは審判なので、清水がどんだけゾーン ここだって思ってたとしても、審判がそう思ってない限りはやっぱストライクにはならないわけですよね。そこのところのこうなんだろうな、器用さがちょっと清水には足りないよっていうお話だと思います。だからそのそういう風にフォアボールを力んで出しちゃうよっていう、川野くんと、そのね、自分の中の確固たる、ストライクゾーンを通したい清水っていうのは、審判によってブレがある現状では相性があまり良くないという話ですね。まあこれは多分おっしゃる通りだと思います。うん。で、有原の話で、ポテンシャルはあるけど気持ちのコントロールがうまくないと。で、他の捕手が先日の石川遼のようにリードするのがベストだって話。で、あの、有原が気持ちのコントロールがうまくない。あの、昨日ね、お話した中にね、あの、ゲストをお呼びしてお話しましたけど、あのところで、あの、肉体のコントロールというか、その現状把握ってのはすごく上手なんじゃないかっていうふうにおっしゃってましたよね。だから、そういうところから考えると、なるほどなって、だんだんだんだん見えてきた有原の、その、なんだろう、特徴、個性というかね。要は、メンタルは結構ブレやすいんだけど、その反面、体のコントロールは非常に上手だと。だから、非常にね、あの、力のあるボールを投げるための、かなりあの、負荷のかかる投げ方をしているにもかかわらず、ね、そこに対しての怪我とか、そういったもののリスクは極力排除していく。ただその代わり、やっぱり、マウンドの上で、ちょっとこう不機嫌になってみたりとか、うん、なんかそういう癖っていうのは、ちらほら見えてますよね。うん、そういうところを見ると、確かにその、メンタル面をきちんとケアできるというか、なるべく、こう、有原に気持ちいいように、うん、あの、リードしてあげられる石川遼っていう存在は、確かに、今は適任なのかもしれない。他がね、そういう風にできればいいんですけど、やっぱりその、まあ、昔から組んでるというかね、前から組んでて相性がいいなって、有原自身が思ってるってことが大事ですよね。うん。だからその有原自身がそう思ってる相手と組ませてあげた方がいいよっていうのが、まあ、正直、どうなのよ、という気はするんですけど、有原っていう人に勝ってもらわないといけないのであれば、そういう風にするのはベストでしょうね。うん。で、マルティネスね、鶴岡かと思ったんですけど、現状はそう、言わ、おっしゃる通り、僕も、そんなに悪くなかったと思うんで、マルティネスがそもそも僕はスキルがある、その技術力に長けたキャッチャーだとは思ってる、あ、ピッチャーだと思ってるので、だからそこのところがうまく働いてるのかなと。要は、確固たる技術のその裏付けがあって、いろいろ修正してこれて、自分一人である程度その、まあ、噂に似たようなもんですね。噂自身が、そのマウンド上の修正とかっていうのが非常に得意な、ね、割とこう器用な、うん。で、その、メンタル面も安定しているっていうピッチャーですけど、マルティネスも割とそっち側だと思うんですよね。うん、その、噂ほどすごく器用ってわけじゃないんですけど、前々回の登板はすごく不安定だったにもかかわらず、今回のね、まあ、あの、前回の登板では結構修正してきてましたよね。だから、ああいう風に修正能力は割と今現状のピッチャー陣の中では高い方ですから、そういったこともあって、割とそのベーシックでノーマルなね、宇佐美、癖のない宇佐美というかね、そういったところで組ましてあげるのはいいかもしれないですよね。うん。で、加藤のね、その、球審の今年のゾーンの傾向ってのは、まあ、これも僕言ってましたけど、結局今年の球審は横幅が狭いんですよ。で、なるべく、まあ、こう言っちゃなんですけど、時短ですよね。正直な話。要は、ピッチャーがストライクゾーンを、まあ、取りづらくするというか、ピッチャーのストライクゾーンを取りづらくすることによって、まあ、決着がつきやすい。要は、打たれるから。っていうところはあんじゃねえかなと思って、まあ、スイスイ行った方がいいんじゃないのと思いますけど、毎回10回までやるわけにいかないですからね。そう、だからそういう何か意図があって、本来というか去年よりもちょっと横狭くしてるんだと思うんですよ、審判の方々もね。そういうことを、まあそれって要は、必ず審判って講習やるじゃないですか。シーズン前とかにも打ち合わせして、今年はこういう風に取りましょうねっていう、その決め事をするんですよね、絶対。その、なんだろう、こういう意図があるんで、こういう風にしましょうとはさすがに言わないですけど、こう、なんだろうな。去年の傾向としてちょっと横に広すぎたんじゃないかとか、そういう小さな修正はやっぱり入れるんですよ。だからその修正で、今年は横が狭いという形なんだと思うんですけどね。結構ベース板通ってでもボールって言いますからね、今年はね。だからそういったところもあって、 加藤が横幅を使えないとどうしても縦に頼らなきゃいけないんですけど、加藤って縦のそのボール別に上手いわけじゃないので、そこの辺のその幅がね、ちょっと微妙になってる。その投球の幅がすごく微妙になってるから、やっぱり清水ね、そのスライダー系の球を必ず外に集めちゃったりするっていうところがあるので、そういうところが強い癖があるので、まああまり相性は良くないというところは、うん、おっしゃる通りでしょうね、うん。で、杉浦がね、だいぶその、なんだろう、杉浦こそベーシックで本格派のその、なんだろう、まとまった一番癖のないピッチャーだと思うんです。直球とスライダーとフォークっていうね。だから、そうやって考えれば確かに、そこまでね、癖のある、こう、投球術がいらないので、ね、そんなにキャッチャーってあんま関係ないと思うんですよ、スタイル的に。うん。だから、そう、こう、調子が悪い時はね、こう、ポカポカホームラン打たれたりするんです。確かにおっしゃる通り。だからそういったところでどういう風にかわしていくかっていうリードは確かに問われる。うん。だから全体的に見て本当によくまとまって、な、これはどういう風に読めばいいのかわかんないですけど、とりあえずよくまとまってて、非常にわかりやすい、レポートになっているんで、すごく、読んでて面白かったです。はい。勉強になりました。うん。この話をちょっとしたかったんですよ。話したかったんですけど、もう現状ちょっと鼻声なんですけど、鼻水がね、止まらないんですよね。先ほどはもう一回、もう一つ、お便りが届いたので、これももう一通、もう一通分取りますわ、もう。仕方がないので。はい。仕方がないって言い方は失礼ですね。ありがとうございます。はい。というわけで、二通目のお便り紹介でございました。